この番組は趣味といえば野球と乗り鉄しかなかったのに、ビグスクブームに感化されてバイクに乗り出し、東京ヴェルディが J2 の時は黙っていて J1 に戻ってきたら早速ゴール裏で大声を出して、すっかり野球と乗り鉄が遠ざかっている黒学のついうっかりな毎日のずっこけ話を、ライダーの皆さんの休憩時や乗ってはいないけどバイクに興味がある方、ソロキャンプや焚き火に憧れているけどという方たちの笑い話のネタになればいいなぁと思ってお話しさせていただく、バイク系独り言ポッドキャスト番組 V トークラジオです。
鈴木 V ストローム250とホンダハタ株 CT125 に乗っている私黒枠が、失敗談も武勇伝も包み隠さずホンダでお届けいたします。さて第328回のお話は、人間ドックとマー君ちゃんさんの SSTR2025 のお話。毎年6月を言いますとね、恒例になっております人間ドックなんですが、今年も行ってまいりました。場所は池袋にあります平塚胃腸クリニックということで、もう何年になるのかしらっていう感じがいたしますが、もう6年7年そのぐらいになりますね。ずっとそこをやっておりますが、今回もですね、お休みの6月の第1週ということでございましたけれども、受付時間8時30分ということでございますので、8時30分に行くんですが、今回はですね、やけにお客さんがねいなくて、お客さんって言い方がいいんですね、患者さんがいなくて、ガラスキーでした。受付番号31番だったんですけど、受付番号で呼ばれるのが28番の方だったんでね、おお、なんだすごい順調だなぁと思っておりましてね、31番の受付をいたしまして、すぐ検査が消えるんですが、この時思い出すのが、そう、あの6月の8日でございますね、もう4年前になりますかね、携帯の電源を切ろうとしたら、イコちゃんからね、しおんちゃんの具合がおかしいという連絡が来て、慌ててねしおんちゃんの状況を聞いて、でまあもう人間ドック始まる時ですんでね、もうどうしようもないんで、もう検査が着替えてますから。ただ受付行ってね、実は彼これ、こういうことでっていう身内に不幸がっていうお話をしたところね、結構順番をね進ませてくれて、分かりました、じゃあなるべくって言ってくれて協力してくれたというありがたいところなんですが、今回もですね5階で受付をして、一番最初にいるのが、6階ですね。最初にお腹周りを測るんですが、お腹周りね、これ不思議とですね、体重は変わんないんですけど増えてきてるんですね。まあ最近腹筋とかやってないからのせいもあるんですが、まあとは言ってもほぼまあ20歳頃と一緒ですので、特に問題はなかったんですが、で、その後ですね呼ばれまして、血液の採血の検査となっていくんですが、採血の検査といいましてもね、健康診断普段から取っておりますんでね、特に痛いっていうのもないですし、また献血もやってます関係上ね、痛くもないなぁなと思ってたんですけど、やっぱり人間ドックでやってる看護婦さんは毎日何十人も相手してますからね、本当に素早くやっていただけるんですか。ああそうそう、その前に身長と体重を測ったんだ。身長と体重を測りましたらね、なんとですね4ミリ伸びてました。頭にねこう計測するやつが自動的にプーッと降りてくるやつなんですけれども、背筋つけないでくださいねと言われて気をつけをしてたらですね、しっかりとプーッと起きて、で見てみたら4ミリ伸びてたっていうのが不思議でございましたけど、どういうことだっていうような気がいたしますが、体重の方も特段ね増えてもいなくてよかったんですが、なんせ、前の日がね前の日だったもんですから、前の日が前の日って言っても分かんないですよね。前の日はちょうど36時間勤務が終了いたしましてね、本来であればアジスタに行ってでルヴァンカップを見るはずだったんですが、ちょっとねトラブルが発生して、とてもとてもキックオフには間に合わないような状況になってしまったんでね、うちへ帰ってテレビ観戦に切り替えたんですけれども、テレビ観戦に切り替えたのはいいんですが、試合内容がとんでもないことになってしまいましてね、ということで焼け酒の焼け食いになってしまいまして、まあ21時までっていうことで、21時ギリギリまでってわけではないんですけどね、20時半ぐらいまでだったんですけど、焼け酒の焼け食いというような場面になってしまって、よく考えたら明日人間ドックなりこんなことをやっていいのかっていうような状況で体重測定したもんですが、ドキドキだったんですけども、まあ普段と同じような体重でございましたんでね、まあ良かったんですが、でその後に、 今度は視力検査となります。視力検査の方もね、いつも会社ではメガネをかけて視力検査してます。仕事の都合上メガネをかけないといけないもんですから。で、その時はだいたい 1.2 とか 1.5 なんですけどもね、メガネかけてて 1.2 と 1.5 はいいんだけど、じゃあ裸眼はどうなんだろうなと思いましてね。まあ去年がどうだったかっていうのは家に帰れば記録があるだろうけど、去年メガネだったかなっていうような気がしたもんですから、今回裸眼に挑戦してみたらですね、まあ右目はいつも通り 0.5 だったんですけど、左目がやけに見えましてね、左目が 0.9 ということになりまして、で、まあ、この辺が警視庁とまた微妙なところですよね。運転免許の時はもう裸眼なんですけど、運転免許次回やばいよって言われたぐらいだったんでね、裸眼本当そんなに落ちたのかなと思ったんですけども、まあ、右は 0.5、 左が 0.9 ということで、まあこんなもんかなというような感じはいたします。国家試験の免許を取った時はね、右目が 0.3、 左目が 0.3 だったのか、乱視でね、これやばいなと思って眼鏡をかけることになっちゃいまして、国家試験のお免状の免許はですね、私実は眼鏡仕様なんですけども、まあそちらの方はね、まあほとんど今使ってない免許ですけども、ですから車の免許は眼鏡が必要ないんですけどもね、不思議とこういうような状況なんですけども、まあでも車の時はね怖いんで眼鏡してますけども。でその後久しぶりの肺活量の検査でございます。肺活量ね、ここのところコロナがありましてね、すっかりご無沙汰しておりましたけども、カップを加えてね、口で息を吸って思いっきり息を吐くんですが、そこでの看護婦さん、まあ、ここでもね、言いましたけども、はい、吐いて吐いて吐いて吐いて、もう一回吐いて、はい、止めるということでね、その声援の方がね非常に賑やかで、待ち合い所からね、その看護師さんの声援の声が響いてるもんですが、ついね笑いそうになるんですが、そのぐらい一生懸命やるんですけど、今思うとですね、私の時はそんなに吐いて吐いて吐いての連呼がなかったんで、だっていうかうまくできたんだろうなと思いましたけども、で聞いてるとね、非常に大変そうに吐いて吐いて吐いて吐いて吐いて5回か6回ぐらい言ってる人がいるんで、ああいう人はどうなってんだろうなというふうに思いますけど、そんなことで肺活量の検査も終わりましてね、次が診察になるんですが、まあ診察もね、そんなに大した診察っていうわけでもなくてね、健康状態どうですかというのとね、リンパ腺が腫れてないかとかね、お腹触られるぐらいですので、こちらの方も異常なかったんですね。去年は足底筋膜炎があったせいで、先生足の裏が痛いんですけど、これこれこうでさ、じゃあ早く整形外科行ってくださいってあっさり言われてね、ちょっとイラッとしたのがあったんですけども、まあ今回はね、女医さんだったせいかそういうこともなく、特に聞かれることもなくね、セーフでしたけど。その後、また聴力ですね、聴力。あの聴力ってボタンを、音が鳴ってる時にボタンを押すんですけども、年のせいですかね、こう、鳴り出してもすぐ押せないんですよね。で、鳴り終わってもすぐ止められない。ボタンから指は外してるんです。一泊ぐらい遅れてるような気がしてね。いつもこれドキドキなんですけども、あの聴力ってのはあれで大丈夫なんですかね。高い音と低い音がね、2回ずつやるんですけど、右と左でね。ほんとピーピーって鳴り出したってことね、おーっと言って慌てて押すんですけども、押してる間はね、鳴ってる間は押してるんですけども。で、終わってからもおーっと思って外すんですけど、やっぱりちょっと遅い。ですよね、この辺がね結構ドキドキなんですが、でその後は心電図。心電図はね、毎回私心臓の病気があります関係上異常が出るんですけど、今回はね、右足を力抜いてくださいって言われるんですよ。ね、右足力抜いてくださいって言って、ベッドに寝てんだから力なんか抜けるに決まってんじゃないですかね、うん、はい力入ってますよなんてね、盛んに注意されちゃいまして、まあ思えば実はこの時ですね、家を出て時計を見たらちょっと電車がね、やばい時間だったんで、気持ち小走りで行ったんですね。で駅の方も行ったらね、なんかふわふわ感があってね、あれこれやばいかな俺と思っちゃいましてね、朝ごはんを食べてないのに走ったせいもあったのかもしれないんですけど、俺人間ドック行くのに俺なんか頭の病気だと思っちゃったんですけどもね、まあその後は朝の通勤ラッシュで大変な目にあったんですけども、普段空いてる電車に乗ってますからね、早く行くもんですから、朝の通勤ラッシュでね、隣のお姉ちゃんが踏ん張っちゃっててね、なかなか奥へ入っていただけないんでね、もうはいすいませんすいませんっつってね、その踏ん張ってるお姉ちゃんを通り越して中へ入ってったんですけど、まあそんなことがあったせいか右足に力が入りすぎちゃったんですかね、 まあその辺ちょっとどうだったのか心電図を見てみないんで分かりませんが、まあでもいつも以上に心電図の方の異常は言われなかったのかな。でもこれはまた後日送られてくるので分かるのかな、うん、そんな感じでございました。腹部エコー、この腹部エコーはね、実は私苦手なんですよね。お腹に力入れてくださいなんて言われてね、力入れ、うまくお腹を膨らますことができなくってね、毎回毎回苦労するんですけど、あ、今回はね、でもあれが辛かったんだ。検査技師さんに背中を向けて、そうだ、左を下にしてって、で、腕を上げてくださいって言うんですけど、結構長い時間腕を上げてたんで、左肩が痛くなっちゃったっていうのがあったんですけどもね、あれでな、どこを見てるのかなと思いますけどもね、結構、五臓六腑じゃないですが、全部見てくれるって言ってましたけど、エコーってね、不思議ですよね、あれ、どうやって映るのか、何の白黒写真で、本当に異常が出るのかなっていうのが、不思議でしょうがないですけど。でそれが終わって、その後はアート X 線レントゲンも撮りましたね。レントゲンはね、褒められたんですよ。じゃあ、あの顎乗っけてくださいって言われて、で胸あの痛いつけるじゃないですか。うわ、上手ですね、ぜひそのままでいてくださいってだけでね、言われましたね。普通ほら、手を調整されて何をされたいってするんですけど、それもなく一発撮りで、横向いてくださいもね、こちらもね、一発撮りで褒められてしまいました。こんなところで褒められてどうするんだっていうような気がいたしましたけどもね。まあそんなことで大体の検査が終わって、最後に胃カメラでございますけども、胃カメラもね、毎回あの胃の中の泡を消す薬ということで、それをまず最初に飲むんですね。で、ちょっと休憩して、10分ぐらい休憩してるんでしょうかね。で、名前を呼ばれてベッドに横たわりまして、右手の人差し指に心拍数を測るやつですかね、あれをプチッと止められて、で左腕に今度ね、麻酔を打たれるんですね。まあその前にまずゼリー状のものをごっくんと思って喉の麻酔でやるんです。これがちょっと飲みづらい。でその後は口を開けてね、マウスウォッシュみたいなやつで喉に麻酔をかけてシュッシュっていくんですけれども、これはねもう平気なんですね。でその後にいよいよ麻酔が注射で入ってくるんですよ。でベッドに横たわっててね、でマウスピースをかまされて、で口元にあのおむつみたいなやつを引かれてね、でよだれはそのままにしてくださいねって言われましてね、何年前だったから しっかり見れたんですよね、胃に入っていくところをカメラをね。でも今回はね、残念ながらあの加えた段階で、ね、意識が朦朧としておりましてね、ベッド移動したなっていう記憶はあるんですが、あと喉になんか入ってきたなって記憶はあるんですが、あっさり撃沈爆睡しておりまして、コンコンコンと叩かれてね、はい、黒岳さん終わりましたから起きてくださいなんて言われるんですが、今回ほど気持ちよく寝たことはなかったですね。見たかったんですけど、どんなもんだったかね、来年はなんとか見ていられるようになりたいもんでございますが、そうやってね、終わりまして、これで、じゃあ帰れるのかなと思ったんですよ。前はこれで帰れたんですけども、この2年ぐらい、去年もそうだったんですけども、実はですね、院内で待機させられるんですね。着いたのが8時40分ぐらいですか、受付やったのが。でいろんな検査やって、胃カメラ飲んで11時過ぎだったですかね、終わったぐらいで。で、院内待機は12時5分までですので、って言われてね、一応12時5分まで帰れないのっていうことになったんですけど、前はね、正直言って、8時ぐらいに受け付けて、11時前には終わってたんですよね。あ、11時半前か、にも帰らされて、で、後で紹介するお店もね、開店1番とか2番で入れたんですけど、今はそうなんじゃないんですね。で、12時5分までは院内待機の時間ですから、って言われましてね。で、そこの胃カメラのね、内視鏡のところで待たされて、で挙句の果てに今度は説明ですね、先生から説明してもらえるんですけども、今までねそんなことなかったんですけど、今回はねすごく丁寧にね、腹囲からいろいろな肺活量の方もね、肺活量の方もなんと3520っていうことでね、まあまあまあの数字じゃないかなと。1秒あたり2720っていうんで、すごい本人的には満足してるんですけど、まあ平均でしょうけどね。その他ですね、いろいろな検査結果もね報告してくれるんですね。血液の濃さだとか全然問題ないですよって言われましてね、タンパクも出てませんよということで、尿糖といってあっちの糖尿病にならないっていうのもね大丈夫でしたし、 ちょっと CRP っていう数値が高いですねって言われたんで、風邪ひいてましたかって言われたんで、ちょっと風邪長引きましたってお話をしたら、そのせいですねっつって安心してくださいで終わったんですけども。で、その後ですよ、その後ついに胃カメラの写真を見せられるんですね。もうこの段階で胃カメラの写真を見せられるんでね、本当に助かりますって言うと変ですが、本当医学の進歩ってのは早いもんでございますよね。ね、結局ですね、胃カメラについては食道肋骨ヘルニアということでね、胃の入り口のところですか、食道と胃の入り口のところも肋骨ヘルニアということで、まあこれ聞いたら年齢でね緩むせいでここはしょうがないんだって言ってましたね。で結局ここから胃酸が出て、逆流性胃腸炎でしたっけ、あれになるんですよなんて話になって、気にしないでいいですよって言ってたんですが、実はついに見つかりましたね、ポリープが。でポリープと粘膜下腫瘍ということでね、まあ来年でいいですよっていうことになりましたけども、なんだこれ説明されてないな、特殊検査 NBI を実施しましたなんて出てますけど、経過観察1年後にもう一回内視鏡っていう風になりましたけど、十二指腸の方は特に異常はないんですけどもね、このポリープですけども、何か原因分かりますかって言われたもんですからね、7月に上司が変わりましてって言ったらね、あははって笑われましてね、それはしょうがないですねなんていう風に言われましたけど、胃の方は正直なものでございますね。はい、あと慢性胃炎で微卵性胃炎だって言われたんですけど、これも特に軽度の異常だっていうようなことでございますので、まあ今もねご飯これだけ食べれてますんでね、特に問題はないのかなというような気がいたします。写真の方も自分で見てみてね、まあ綺麗なもんだなと思いましたけども、確かにポリープらしきものが見えるんでね、ぷっついとね、ニキビができる前の吹き出物みたいなのがあるんで、ああこれかっていうような気がするんですけども、まああと1年ありますしね、このまま静かにしてりゃ大丈夫だろうななんていうような気がいたします。ということでね、これで12時5分、それで説明を受けて、で、12時5分に会計ですか、3万弱。会社からの、ね、補助が出るまでですから3万弱のお金を払って、でお昼ご飯を食べに行くんですが、お昼ご飯はねいろいろなのがあるんですけども、非常にね美味しそうな お刺身のね写真があったりするとこがあったんで、これいいなと思ったら、東池袋ってサンシャイン60の方だっていうことになりましてね、今回行ってる平塚胃腸クリニックっていうのは池袋西口のもんですが、反対側で結構歩くなっていうことでちょっとやめたんですけど、結局行ったのはお蕎麦屋さんに行きましてね、あそこは高田屋さんだっけね、毎年そこなんですけども、カツ丼とごまそばということで、そのそばを食べて帰ってきましたけども、パクパク行けたんで、一歩一歩あったって、まあ、大したことないなというような気がいたしましたけども、今年もね人間ドック受けてみて、日帰り人間ドックって言いますけども、実際には午前中で終わるもんですからね、体のためにはメンテナンスにはいいのかななんていうような気がいたします。一泊になると結構ね大変ですけどもね、前日21時までにご飯を済ませて、その後飲み食いできないって、まあ水とかお茶は大丈夫なんです、朝ごはんも食べれないということを考えるとちょっと負担はありますが、もしよろしかったら人間ドック受けてみてはいかがですか。特に胃カメラなんかはね、麻酔かけちゃうんで、おえっていうにもなりませんしね、不思議な感じですけども、もう確かに入っていくのは分かったんですけどね、でもその時もう意識ないんで、そんなにきつくもないですしね、人間ドックおすすめしたいと思いますよ。Vトークラジオは6日16日26日の月3回配信予定です。難しいことを話すことはできませんが、長いお付き合いよろしくお願いします。さて、後半に入りますが、マー君ちゃんさんからね、SSDR に参加してきたよということでメールをいただきました。マー君ちゃんさん、ここのところずっとね、いろいろいただいてありがとうございます。YouTube の方にもね、コメントいただいたりして大変助かっておりますが、なかなかね、YouTube の方は、 チャンネル登録数がポチポチっていうことでございますけども、まあまだねバイクの話をしているわけでもないし、あれはあくまでも趣味の一環として自分の記録としても残している関係上で、そんなに期待はしていないのですが、コメントいただけると大変嬉しく思っております。まあそんなことでね、マー君ちゃんさんからメールをいただきましたので、こちらの方もご紹介したいと思います。第326回更新お疲れ様です。さて5月24日土曜日に SSTR2025 を出走してまいりました。相変わらずロンツーに慣れていないこともあり、準備に手こずりつつ極力荷物も抑えて、さらに天気はどうやら雨予報とのことで雨具装備で出発か悩みつつ、当日は夜中1時半起床で外は曇りだったので雨具は上着のみで、スタート地点の大洗へ。いつもの大洗海岸駐車場は昨年に比べちょっと台数少なめに感じつつスタートし、北関東道で笠間パーキング、給油、三部パーキング、道の駅三部、橋江パーキング、そして上信越道の横川サービスエリア、桜平パーキングエリアから高速ジャンクションで安曇野のインターチェンジへ降りて、神奈川、横須賀ベルニー公園からスタートの友人との合流場所である指定道の駅アルプス安曇野堀金の里に到着。いつもなら距離的に山梨経由の縦移動な友人の方が横移動している僕より先に着くのですが、今回はこちらが先に到着しました。位置登録していたらポツポツ水滴が、あーついに降ってきたかと、ここで雨具フル装備に。そして建物入り口付近を見ていたら友人らしきバイクが、1年ぶりの再会に喜びつつ小休止後に出発して R158 に入り、道の駅風穴の里、道の駅奥飛騨温泉郷上宝、指定道の駅スカイドーム上岡、道の駅細入り、小矢部川インターチェンジから北陸道で、今回初の能登半島被災地応援指定道の駅である内灘サンセットパークを経由し、ようやく千里浜へ到着したのが16時回ったところでした。晴れていれば参加者特典もらいに行ったりとかしたかったのですが、雨のため泣く泣く諦め、今回はひたすら乾燥条件を満たしつつゴールする形になりました。そして翌朝もさらに雨が降り続き、千里浜レストハウスに立ち寄り砂浜を走り、今浜口にていつも維持管理をしている書士さんにご挨拶し、帰路へ。帰路はほぼ同じく富山経由で R41 で道の駅でお土産を買いつつ、友人たちとは松本インターチェンジでお別れし、自分もそのまま長野道上信越道へ。毎回渋滞する中央道とは無縁な上信越道かと思いきや、桜平から臼井軽井沢間のトンネル工事で一車線規制による渋滞のお知らせが。とはいえ5キロほどなので、まあいいかと、そのまま足こぎしながらノロノロと。そんな中、左脇を抜けていく大型バイクの数々、まあノーコメントにします、かっこ笑い。無事にトンネルを抜け、今度は燃料をどこで補給するか考えていたら、最終の玉村宿スマートインターチェンジまでは心もとなくなり、神楽スマートインターチェンジに降り、沿線のスタンドにて最後の給油をしました。横には何やらやたらとやれた感じ、かっこ錆びたような雰囲気塗装なイタリア車の旧フィアット500でした。リアエンジンですが、燃料タンクはフロントにあるようで、ボンネット開けて給油していたのが印象的でした。というか初めて見ました、かっこ笑い。雨は帰りの風穴の里からすっかり収まり、群馬の空風に吹かれつつ、割と道もよく分からずフラフラしてしまいました。無事に自宅へ到着し、僕の SSTR2025 も終了いたしました。黒岳さんは SSTR2025 を参加できないようですけども、ぜひ来年の参考にしてもらえればと思っております。楽しんで来てください。長文失礼いたしました。またお体もお大事になさってくださいということでございました。マークンちゃんさん、ありがとうございますね。今回は随分雨でやられたようでございますけれども、夜中の1時半に起きて大洗まで行かなきゃいけない、そうですね、マー君ちゃんさんも大変ですよね。内陸部の方にとってはね、この SSTR のスタート地点をどこにするのかっていうのが本当いつも悩みどころではないでしょうか。そういう私もね、参加するとなると 当然前の日が明け、でなってで高級で行くか高級年休で行くかになっちゃうんでスタート地点まで走るっていうのがねなかなかできないんで私の場合はいつもお台場にしているんですが大洗まで結構ありますよねマー君ちゃんさんちからでもね群馬から茨城ですもんね、でまた変な話ですけどまた来た道を帰るような感じになるんじゃないですかね、この お話の中にあります北関東道の笠間インパーキングっていうことですからまあ変な話三角形で車線を走って高さの部分でスタートという形になるのかなやっぱりこれスタートね行くの本当大変ですけどもそうでしたかまあ天気は悪いっていうこともあったんでしょうけど土曜日でも大洗は去年に比べて台数少なめっていうことでまあやっぱりいやでもね申し込みした時には天気わかんない、まあ、結構前に申し込みですもんね土日の方はね平日だったらねあ今日はやめてでもできるでしょうけども土日はねもう決まっちゃってますからということで参加者少なかったんですかねで北関東道で走っていくとで、上信越道の横川サービスエリア桜平パーキングこの辺ねポイントをね、1ポイントずつでしたっけパーキングはね稼いでいけるから笠間と三部と橋江と横川と桜平ということでもうこの時点で5点なんですねおおなるほどなるほどねで安曇野で降りて横神奈川のね横須賀ベルニー公園スタートということであそこいいですねあそこもね公園からすぐもうよう首都高入れるんですもんね、だからあそこもいいですねあ首都高じゃないか第三京浜かに入るんですからだからあれもいいですね私この道の駅アルプス安曇野堀金の里っていうのは行ったことはないんですがこういうと安曇野で降りてだから横浜のお友達は一回あれなんですね松本インターから一個先へ行くんですねそちらまで一回行くんだで、県道で、戻ってくるんですね。おー、なるほど。あ、でもこれの方がいいのかな。ね、確かにそんなに離れてないですもんね。あ、でもあれか。あ、日曜日だからどうなんだろう。お友達あれ使ったんですかね。ドラプラのミニプランでしたっけ、中央道ミニコースワイドとか、ああいうのを使ったらあれなのかな。安曇野は入るのかな。あ、松本のインターチェンジで降りて、堀金の里からだと多分、県道221で278入って新島島で多分合流になるんでしょうね国道158号にはね、残念そうするとあれが見れないじゃないですかマー君ちゃんさんあの線路沿いが旗とかあの辺りはね確か線路はね道路沿い走ってるんですよねあでも帰りこの道を逆に通るから分かるからいいのかもしれませんけども上高ね奥飛騨温泉上高っていうあそこいいですよね私もあそこは前回も寄りましたしスカイドーム上岡はね行かなかったんですけど細い入りも行かなかった細い入りはねいつも行き根だと右側になって道路の反対だから寄らないんですけどもで小矢部川から入って初ので、内灘サンセットパークこれはですね被災地応援の指定の道の駅になってたんですね内灘サンセットパークはねおしゃれすぎるんですよねあの雨の中カッパを着て入るにはちょっとっていうようなところですよねまあ東屋があるんであそこはいいんですけど駐車場も確か狭いしね、私の時はあのハーレー軍団がね20台ぐらいでドドドドって入ってこられたもんでしたからうるさいしねでみんなタバコ吸うじゃないですかあの人たちってねだから東屋のところがねそうタバコ吸う人でいっぱいになっちゃってねさっさと逃げてきちゃったっていうのがあってあんままあ雨も降ってたっていうのもありましたしね、あれだったんですけどあそこは晴れてたらとってもいいんでしょうね沈む夕日がね綺麗に見えるんでしょうけどああもっともここで沈む夕日見ちゃいけないんですねそしたらあれですもんね間に合わなくなっちゃいますもんねで、16時回ったところで千里浜へ着いたということでございましたけど雨の中ね本当お疲れ様です1時半に出て16時ですもんね、うん、まあ到着が早かったから宿へ行ってゆっくりしていたんですけども参加者特典もらいに行かなかったんですかもったいないことしたんじゃないですかねせっかく行ったならばもらってくればよかったのにあの私も2024ののは大臣にとってありますけどもね去年もらってきた参加者特典の、まあ、輪っかでできている焼き印のついているやつですけどもねああいうのが今年もできたんでしょ2025のね、本当もったいないことしたんじゃないかなと思いますけどもまあでも雨の中ね走ってるとね疲れますもんね手も冷たくなってくるしね 疲労は重なるから、まあそれも正解だったのかもしれません。翌朝も雨が降り続いちゃったということで、これ残念でしたね。でも砂浜を走って、帰ってこられたならばいいでしょう。で、維持管理をしている書士さんということで、所沢のとこに司書士さんにご挨拶してということで、私この書士さんってこの存じ上げないんですが、ちょっと SSTR の Facebook の方を見てたら、お顔を拝見して、ああこの方かと、私が寄った次の日ですよね、まだ誰も来ないんでいいやと思って、ケイヤさんとルイさんなんかと3人で走ってた時にね、ゴール間際でここだとはゴールがね向こうでちょっと通行の邪魔になるからっていうことでね、動いてもらえますかなんて、ローダーで、砂浜をね直してた方ですね。あの方が書士さんっていう方だったんですね。ご挨拶されてるのって、さすがマー君ちゃんさん素晴らしいと思います、ね、私はとてもとてもできないな、どうもありがとうございますなんて言えないですね。私だとね、この辺は頭が下がる思いでございます。キロはほぼ同じく富山経由で R41 ということで、まあ道の駅でねお土産を買いつつっていうことでいいことでしょうね。でお友達とは松本インターチェンジで別れてっていうことで、長野道上信越ね、上信越道そうなんですよね。今佐久平から臼井軽井沢のところのトンネル工事やってるんですよね。あそこの八風山トンネルの先でしたっけ、なんかもう結構崩れてるっていうのがあって、のり目を固めなきゃいけないっていう工事がずっともう続いてるんですよね。何年もね、あの工事も大工事になってるみたいですけど、その関係で、まあ一車線になっちゃって5キロ足こぎしながらノロノロとということですけどもね、まあ確かに平山駅はどんどんね大型バイク抜けていきますよね。大型バイク抜けていくっていうことでは、この SSTR ね、結構 Facebook の方で実は炎上っていうか炎上気味になったんですよ。それは函館から参加された方がいてね、その方が、まあ、無事ゴールできたんですけども、でその経過報告じゃないですけど、それを上げて、まあ、マークンちゃんさんも Facebook の方で上げてましたけども、でそれを見てね、それに噛みついた人がいるわけですよ。ナンバーの何千ナンバー、5千何番でしたっけ、あの人ね、函館の方は。でその速度違反だとかね、なんだかんだっつって、私はこれを通報しますなんて言ってね、そんなね、速度違反の、確かに距離から見れば速度違反だろうしね、でもそんなことを言ったらじゃないですか、グレーゾーンで走ってるところってどうしたってあるじゃないですか。きっかりね40キロ制限を40キロで走るなきゃいけないんでしょうけどもね、その辺はグレーゾーンというのがどうしたってあると思うんですよね。まあ実際ね、その噛みついた人もね、まあ、また別の日のあれではね、投稿ではそうやってね、正直に走るのがバカだと、捕まんないようにやるのがいいんだなというふうにね、上げときながら、その函館の人にそうやって噛みついてね、交通ルールを守らないやつは SSTR は翌年からのエントリーを中止、拒否しますって注意文があるから、それにのっとってこの函館の人は来年からは参加できない、参加させないなんて言ってね、決まっちゃったんですけど、ちょっとそういうのはね見てね寂しくなりましたけどもね。まあ確かに制限速度は守らなきゃいけないしね、実際 SSTR の参加者がそういうふうに無謀な運転してるとね、せっかくシールをつけているじゃないですか、ゼッケンをつけてますから目立ちますもんね、何なんだあいつだっていうことになっちゃいますもんね。そういうことから言えば確かに交通ルールは守ってもらいたいところですけども、常識的な範囲の運転とかも必要じゃねえかななんていうような気がいたしますが、でもそうやってね上げることはねえんじゃないかなというような気がいたしております。ちょっと話がずれちゃいましたね。玉村宿ってこれもう関越ですよね、玉村って違いましたっけね。で神楽スマートで降りて、で神楽スマーっていうこと、あれあの辺ガソリンスタンドもうちょっと頑張れば、あでもないのか、ないのかね、あそこの中ガソリンスタンドはあるのはどこでしたっけ、横川サービスエリアまで、横川サービスエリアで入れればよかったんじゃないのとは思いますが、神楽で降りたの、うんうんうんうんうん と私の頭の中でちょっとずれている場所は、あ、行けると思ったのね。行けると思ったけど行けないからカンラで降りたということですか。あ、そういうことか。なるほどね。カード段階で入れちゃうと家までもう心もとないっていうことだったんですね。なるほどなるほど、そういうこともあってカンラで降りたんですね。なるほど。玉村宿、玉村塾か、玉村塾ってちなみにあそこでしょ、高崎のところでしょね。まあでもね、カンラで、最後の給油したらね、フィアット500、古いフィアット500なんてね、また珍しい車に巡り合うこともできて、で燃料タンクフロントにあるとは私も知りませんでした。ボンネットを開けて給油っていうのも非常に印象的ですよね。こんなこともあるんですね。私もこれ実は見たかったですね。そうやって給油してるとこ、なかなか走ってるところすらね見るのが珍しいところへ給油をしてるところが見れるなんですよ。なかなかいい経験だったんじゃないでしょうか。で、風穴の里から雨が止んでて、去年の私と一緒ですよね。私もあそこのトンネル群を、ね、抜けたら雨が止んでたということでね、えらい目に遭いました。やっぱあそこで、変わるんでしょうね、天気がね、うん、まあ、あれだけの高さの山ですからね。ということで、どうも本当お疲れ様でございましたね。道もよく分からずフラフラとしてしまったということですけど、まあ高速だけ走ってればそんなことないでしょうけどもね、なかなか、うん、群馬の道っていうのも分かりやすいようで分かりづらいかもしれませんよね。本当にお疲れ様でございました。まあすいません、私本当ね今年は参加できませんでしたけど、こうやってマー君ちゃんさんの見るとね、やっぱり SSTR 面白そうだななんていうような気がいたします。来年はなんとか参加したいけどどうだろうな。今年はねちょっと職場の方でいろいろあったんで、参加できませんでしたけども、そうですね、今目の前に、一昨年の23年と24年のステッカーが今飾ってあるんですけども、それから言うとやっぱりね、もう一度参加したいなと思います。先ほど言われてた安曇野のね道の駅もどうも、距離を見るとそんな遠くなさそうなんでね、ちょっとここもちょっと寄ってみたいななんていうような気がしていますんでね。松本で降りたらそんなにお金もかかんないでしょうからね、どうせ松本と安曇野の間ぐらいじゃね、ですからちょっとそこ遠回りしてみるのもいいのかななんていうような気がいたします。本当マグンジャーさんありがとうございました。お疲れ様で、そしてお疲れ様でございましたね。セローで、行かれてっていうことで、それ距離何往復700キロぐらい行ったんですか。本当にね、セローで700キロも大変だったんじゃないかななんていうような気がいたしますけどもね、またぜひロングツーリング行かれた時のお話などありましたら、メールいただけると大変楽しみでございますけども、ぜひね、よろしくお願いしたいと思います。さて第328回の収録もそろそろおしまいにしたいと思います。バイク系ひとりごとポッドキャスト番組 V トークラジオ、今回の放送いかがだったでしょうか。今回の配信の写真はそんなにないな、せいぜいお昼ご飯のカツ丼ぐらいかな。ちょっとそれじゃ寂しいんで、まあなんとか考えましょう。V トークラジオのブログ http://vstoke650.cサーネットにアップしておきますので、ぜひこちらもご覧ください。いろんなメールお待ちしております。マー君ちゃんさんのようにこんなところ行ってきたよっていうのでも結構でございます。よろしくお願いします。メールのアドレスは vtokuradio@gmail.com vtokuradio@gmail.com です。メールフォームはブログに付け加えさせていただいておりますので、合わせてご利用ください。また X とスレッズの方も V トークで検索していただければ、青字に V トークのアイコンですぐに分かると思いますので、よろしければフォローの方もお願いいたします。また iTunes レビュー、ね、こちらの方すごくもうご無沙汰してますけど、ぜひ iTunes レビューの方もお待ちしております。では今日も最後までお聞きいただきありがとうございました。第328回バイク系ひとりごとポッドキャスト番組 V トークラジオ、これにて終了です。